期 IR 特集。この番組は証券コード6305東証プライム上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
おはようございます、和島秀樹です。今日は日立建機代表執行役執行役社長兼 COO 千崎正文さんにお話を伺います。千崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日立建機が4月25日に発表した25年3月期決算は、売上収益が1兆3713億円、前年比 2% 減、調整後営業利益は1450億円、同様に 14% 減となりました。まず今回の決算の総括からお願いいたします。
はい。2024年度は世界的な金利の高止まりや北米欧州を中心に主要市場での油圧ショベルの新車需要が減退する厳しい環境の中、当社は底堅いメンテナンス需要を背景にバリューチェーン事業を着実に伸ばし、堅実な経営を貫きました。売上収益は前年度比でわずかに減収、調整後営業利益は 14% 減と過去最高水準だった前期と比べると減収減益とはなりましたが、部品サービスなどバリューチェーン事業は過去最高の売上収益を更新し、全体の業績を下支えしました。調整後営業利益は原価低減や販売価格の引き上げを継続し、円安基調で推移した点はプラスに働いたものの、新車販売量の減少に加え、研究開発費、人件費などの成長投資や北米向けの販売促進費用が増えたことが減益の主な要因です。新車の需要が弱い中でもここまで売上利益を確保できたのは、すでに販売した機械をベースとしたリカーリングともいえる部品サービス、バリューチェーン事業が着実に伸長した証だと思っております。ご注目いただきたいのはキャッシュフローの改善です。営業キャッシュフローは前年度比で倍増の1439億円を確保、フリーキャッシュフローは 2.7 倍の911億円を確保しました。販売量に沿った生産調整や金利優遇キャンペーンにより、在庫と売掛債権を適切にコントロールし減少させた結果です。短期的な減収減益の中でも企業体質の強化が進んでいます。
次に、一般建機の地域別の状況はいかがだったでしょうか。
はい。2024年度は油圧ショベルの世界需要は前年度比で 4% の減少でした。北米や欧州、日本などの先進国を中心に需要が減少いたしましたが、新興国市場は回復の兆しが見られました。アジアやインドではこれまで選挙の影響による工事遅延や石炭価格の下落で需要が減少していましたが、足元では増加しています。特にアジアの最大市場のインドネシアでは、食料自給率の向上を目的とした国家プロジェクトが追い風になり、一般建機の需要を押し上げています。
次に、マイニング機械の状況はいかがでしょうか。
はい。鉱山機械の需要は前年度並みで着地いたしました。鉱山機械の需要は資源価格の動向に左右される特徴があります。石炭、鉄鉱石の価格は低いレベルで推移し、銅や金は再生可能エネルギーや電動化需要の拡大、地政学リスクが要因で高値が続きました。このため石炭を産出するインドやインドネシアで需要が減少しましたが、中国は政府主導で自国の石炭を増産しているため、100トンクラスのマイニングショベルを中心に需要が増加しました。また銅や金の需要増を背景に、北米やオーストラリアでダンプトラックの需要が増加し、全体は前年度並みとなりました。このような中で大型機械中心の当社のマイニング事業は、大口受注があった前年度と比べると微減でしたが、 部品サービスが堅調に伸び、安定した収益を確保いたしました。
なるほど。さて、バリューチェーン、バリューチェーンは新車販売以外の部品サービス、ソリューション、レンタルなどの事業を指しますけれども、このバリューチェーンの状況はいかがでしょうか。
はい、バリューチェーン事業は4期連続で過去最高の売上収益を更新し、当社の成長ドライバーとして存在感を高めています。全世界でモニタリングできている当社建設機械の稼働台数は現在約40万台です。この稼働機械に対してその稼働データを活用し、保守メンテナンスをした方が良い機械の選定を行っています。そしてサービス員が毎月1万台ずつ予防保全や部品交換、修理などのサービス提案活動を行っており、このような活動がグローバルに浸透してきたことが実を結んでいます。また昨年米国でレンタル事業を手掛けるアクミ社を連結子会社化したことで、レンタルの売上収益も増加いたしました。今後も景気変動に左右されにくいこの事業の拡大が企業価値の持続的向上につながると考えています。
さて、今期ですけれども、26年3月期は売上収益1兆3750億円、前期比微増、調整後営業利益は1510億円、前期比 4% 増、一株利益は 390.2 円を計画されています。業績予想の前提となる事業環境、為替前提などについて教えてください。
はい。今年度の安ショベルの需要は、昨年度から 3% 減少の20万6千台となる見通しです。北米は金利高が継続しており、不透明感が強く、中南米などでも減少する見通しです。一方、アジアではインドネシアの需要が増加。欧州も主要国で利下げが進み、需要の減少に歯止めがかかると見ています。鉱山機械の需要は、中国経済の鈍化など不透明な要素が多く、資源需要に影響することから、前年度比で 10% から 15% 程度減少すると見通しています。予想為替レートは、米ドル145円、ユーロ155円、人民元 19.9 円、豪ドル94円です。
これ次に、アメリカのトランプ政権の総合関税政策の影響についてはどう見ていらっしゃいますか。
はい、米国の関税政策はまだ不確定な要素が多いため、今年度の US ショベルの需要、当社の業績見通しにはその影響を織り込んでおりません。当社の米国向け製品の多くは日本からの輸出です。2025年度出荷分に新たに課される関税額は300億円程度と見込んでおりますが、実際には新たな関税が付加されない通関済みの在庫が米国内に一定量あり、こちらから優先的に出荷をしていきます。また出荷面でも関税率が低い6月までに米国向けの出荷を前倒しで進める施策、これはすでに実施中です。これに加えて販売価格への転嫁やレンタルビジネスの強化、原価低減の推進などを通じて関税影響の低減に取り組みます。したがって先ほど申し上げた300億円が丸々25年度業績見通しに影響するということはありません。
なるほど。さて、今期の配当は年間175円というふうにされています。株主還元の方針や考え方について教えてください。
当社は安定的かつ継続的な配当を基本方針としており、連結配当成功 30% から 40% を目安にしています。前期はこの配当成功、その方針を上回る過去最高額年間175円といたしました。今年度も前期と同額を予定しております。当社は2020年からの過去3年間と比較して、2023年から現在までの2年間でおおよそ2倍の営業キャッシュフローを稼いでおり、キャッシュの創出力がついてきました。当社はまだまだ成長段階にあり、これからも 持続的な成長に向けた投資を行いながら、安定的な株主還元を推進してまいります。また、状況によっては、自社株買いを行うことも企業価値向上策として検討していく予定です。
御社、今期が中期経営計画の最終年度となります。取り組みや進捗状況などについて教えてください。
2023年から始めた3カ年の中期経営計画では、1、顧客に寄り添う革新的ソリューションの提供、2、バリューチェーン事業の拡充、3、米州事業の拡大、4、人・企業力の強化を柱に掲げています。この2年間、私たちは第二の創業期の歩みを着実に進め、中長期的な成長に向けた体制強化に注力してきました。米州での販売・サービス体制の構築に加え、インドに新しい開発会社を立ち上げ、私も5月に視察してきました。ゼロエミッションの分野では、研究拠点ゼロエミッション EV ラボを設立し、累計の来場者数は320名を超えています。マイニングでは世界初となる超大型のフル電動ダンプトラックの実証が最終段階です。2025年度はその最終年度として各施策の総仕上げに取り組んでいます。特にニューコンセプトランドクロス、この普及促進やスタートアップ企業を含め様々なパートナーとオープンな連携を進めます。これらの取り組みは将来の成長を支える重要な基盤になると考えています。
最後になりますけれども、注力されている米州独自展開事業の状況と中南米事業の基盤強化について教えてください。
米州では北米での代理店在庫調整の影響を受けつつも、リテール販売のシェアは着実に伸びており、部品サービス事業は堅調に拡大しています。中南米では今年の4月から統括会社が営業を開始し、お客様と密なコミュニケーションが取れる販売サービス体制を確立いたしました。またブラジルではマルベニとの合弁における販売サービス会社が始動し、各販に注力しています。当社は豊かな大地、豊かな街を未来へ、安全で持続可能な社会の実現に貢献しますという企業ビジョンを実現すべく、革新的なソリューションをお客様に提供いたします。この思いの実現をすべてのステークホルダーにお約束する証がニューコンセプトランドクロスです。今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
お話は日立建機代表執行役執行役社長兼 COO 千崎正文さんでした。千崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は証券コード6305東証プライム上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。